新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えました。時代は次の局面を迎えようとしています。私たちは次の一歩をどのように踏み出せばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やものづくりを支える企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は特別編です。国立大学法人名古屋工業大学名古屋工業大学長の木下隆俊さんにお聞きします。名古屋工業大学は地域の産業界とともに1世紀を超える歴史を歩んできました。この地域は世界的な視点から見ても輸送機器などの製造を中心にものづくり産業が非常に発展しています。名工大は中京地域産業界の発展と連動して工学のほぼすべての分野を網羅する我が国屈指の工業大学となりました。技術を深掘りし進化させる技術者、新たな価値を生み出す技術者、現場の技術者リーダーなど、地域や産業界が求める多様な工学人材を育成するとともに、企業などが抱える問題解決を進めるため、世界レベルの先端研究をグローバルかつ競争的に展開しています。今後の名古屋工業大学が目指すものとは。東海ものづくり大学開校です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。今回は国立大学法人名古屋工業大学名古屋工業大学長の木下隆俊さんにお聞きします。木下学長、ようこそお越しくださいました。よろしくお願いします。
どうもお招きくださいましてありがとうございます。
はい、もう名工大、なんと明治38年に創設されて、はい、7万人を超える優れた人材を輩出して日本の産業社会の礎を築き、その繁栄を支え続けている大学ということなんですが、簡単にどんな特徴がおありですか？
そうですね、音楽に例えますとですね、はい、クラシックから演歌、歌謡曲、J-POP まで幅広い曲作りをしていまして、はい、特に生活に密着した演歌ですとかね、J-POP などの作曲に力を入れている大学というような比喩ができるんじゃないでしょうか。
なるほど、なるほど。あくまでもこう我々が暮らしていくその生活に最も近い技術。
そうですね、密着した技術を生み出す基礎的なところに取り組んでいるということになるかと思います。
そうですか。はい、で、何でも今女性も本当に多いんですってね。
そうなんですよ。現時点そんなに多くないんです。多くしようと努力してましてね、はいはい、音楽の聴きでも半数は女性ですよね。ですから女性に合った技術の開発をしなくちゃいけないということで、この地域の産業からもですね、女性のエンジニアが欲しいから、はい、女子推薦枠を作ってほしいという要望がございまして、約もう30年前になりますけど、はい、女子推薦枠を入試の時に設けるようになりました。
はい、工業界以外にも十分言えることなんですが、なかなか男性の視点だけだと導ききらないというところが ね、学長あると思います。
おっしゃる通りです、ね、まだまだその世の中とか受験生を抱えた親御さんあたりも、女子は理系はどうかなっていうふうなコンセプトがありますので、はい、なかなか難しい。その辺今少しずつ変わりつつあるのかなという具合に考えています。
ただ実際にそういった女性の目線、学生さんたちと会話をして、はい、学長もおおって驚くことなんてあるんじゃないですか？
そうですね、今ダイバーシティ環境を築こうということで、はい、女子推薦枠も拡大しようとしてますし、また女性教員については工学系は少ないんですよね、比率が。それで今 7% ぐらいですかね、これを 10%、15% に伸ばしていこうということで、実はマスターコースの学生さん、はい、M1 とか M2 の女子学生を対象にね、はい、採用して、でドクターコースに入ってもらいます、それで学位を取得すると普通の助教として活躍していただくという非常に特殊なですね、スタートアップ助教制度というのを、非常にユニークな制度を名古屋で作りまして、今年で3年目になりますけども、今3人目を、採用しようとしてます。
なるほど、はい、どれだけ大学側がですね、一生懸命行ったって、多分活躍する女性エンジニアが出てきたり、活躍する女性の工学博士が出てきたり、これが一番近道のような気もするんですよね。
そうですよね、そういう分かりやすいターゲット、はい、例えば女子中学生とか女子高校生が、ああいうふうになりたいなっていうような目標ができるとですね、 やはり徐々に徐々に拡大していくんじゃないかなということが考えられると思います。
まあ、当然名古屋工業大学としては大きな使命ということにもなると思いますが、未来の社会を作り出す多様な人材の育成、これを掲げられまして、課題解決に貢献できる技術者研究者を育成する、でそれを世界レベルの先端研究まで推進するということなんですが、ここについてお話しください。
先ほどクラシックから演歌までというお話しましたけど、はい、やはりあのクラシックに類似するようなですね、基礎的な物理ですとか、そういう基礎研究をされているサイエンスに近い研究をされているグループもありますので、そういったグループは主として9つの研究センターを作ってですね、そこで展開しているようなケースも多くてですね、特にバイオテクノロジーですとか、先端医療物理といったような観点でですね、研究を進めていただきまして、成果は世界的な著名なジャーナルを通して世界に発信をさせていただいているところですし、またドクターコースの学生さんのそのエネルギーというか活力っていうのは非常に大切なもんですから、今大学院は学術分野によって壁をこれまで作ってたんですけども、それを全部取っ払っちゃって、工学に関する研究分野はちゃんと残ってるんですけど、そこを取っ払いましてね、いろんな工学分野の先生方とか大学院の学生さんが交流しやすくなるような環境づくりをしましてですね、そうするといろんな分野分野が融合した新しい技術開発なんかが進んでくるんじゃないかということで、今精力的に展開をしているところです。
まあ、冒頭で我々はいわゆる J-POP、 皆さんの生活に密着している部分というお話がありましたが、地域とのパートナーシップ、まあ、これもそういうふうに置き換えることはできると思います。これで蓄積された先進的な高度な研究成果を社会に還元して、まあ、活用展開されているというのも名古屋工業大学の魅力の一つですが、具体的な取り組みを教えてください。
はい、地元のですね、企業さんの研究所を学内に誘致をいたしましてですね、比較的大型の組織組織の共同研究をですね、取り組みを始めております。今マスコミでも言われてますような SDGs ですとか、カーボンニュートラルといったようなことをテーマにですね、要素技術の先行開発というところを、こういった世界的な課題の解決に地元の企業さんとタッグを組んでですね、名工大のいろんな分野の先生方と交流しやすくなりますから、効率よく研究開発が進むというような環境づくりも進めております。それから最近は自動運転の時代が来ますよね、そうすると自動運転の車に搭載する部品なんかの安全性の信頼を高めていく必要がありましてね、その安全性を保証する認証する機関が日本には今ないんです。そこに名工大が名乗りを上げてまして、 5G に搭載する部品等をチェックする安全性を認可保証する日本で唯一の安全認証機関をですね、設置しようとしております。今年度中にできると思いますけれども、でこれらは近未来の社会の安心安全に寄与することができるんじゃないかということで、今重点的に取り組んでおります。
さあ、将来像や理想の社会、まあ、対話によって構築するコミュニケーションとしての工学の在り方、心で工学として、まあ、追求することということなんですが、名古屋工業大学の未来の展望お聞かせください。
その社会が工学に対して親しみを持っていただくということが非常に大切なんですけども、作り手の我々の方もですね、社会に対して目を向けていく、その作り手が自己満足の技術を作り続けている限りは社会からはもう受け入れられない時代になってます。ですから社会が本当に求めているものは何だろうということでですね、そういったものを求めて本当に必要なものに対してそれにつながる基礎研究をしていこうということで、これは心で工学というふうに言わせていただいているんですけども、心で工学を合言葉に、そのいろんな教育をしたり研究をしたりすることによって生きた社会貢献につなげていきたいなということを考えています。それからもう一つは、心で工学のプラットフォームとしてのキャンパスを作るためにですね、今年の4月1日に愛知県立芸術大学さんと協定を結ぶことができまして、県芸大さんの方からアート作品がですね、少しずつ学内に導入設置をしていただきまして、やっぱそういう学生さん教職員の皆さんがですね、 芸術と触れ合うことによって自分を見つめるとか、人間に対して興味を持つとかいうふうなことでですね、心を豊かにすることによっていろんなものづくりをしていくいうふうなことも非常に大切でですね、そういったようなことで社会からの信頼性がますます高まっていくということを非常に期待しているところでございます、
ね、学長、さっきの壁を取っ払うっていう話にも通ずるものがありますよね。
ありますね。
芸術に、ね、触れることで何かやっぱ別の角度からのひらめきっていうのも生まれやすくなると思いますしね、はい、最後に学長が大事にしている座右の銘があったらお聞かせください、
はい、文相応っていう言葉ありますよね、はい、昨年残念ながらお亡くなりになったんですが、うん、伝相の石丸さんっていう方がですね、はい、特別顧問をされていた時に木下さん文相応って聞いてどう思うって聞かれましてね、それは身の丈以上のことをする、うん、それは文不相応だよね、文相応にしなさいっていうように思ってますけど、そういう意味もあるかもしれないけど、文相応っていうのはその人の 100% をちゃんとできてますかっていう意味もあるんだよということをおっしゃったんです。だから名講談、今名講談の 100% できてますかっていう、そういう風呂敷を広げるというのもそうかもしれないけど、自分の100が全てコンプリートできているかというのも分相応なんだということをお聞きしましてね、非常に感銘を、そういう観点では考えたことなかったなと思って、だから成長していくときは結局100であったものが110になったりして、それを今度は100にして、またそれが110になると伸びた自分を100にしていく、で今度は年を取ってきて衰えてくるかもしれない、そうすると100できてたことが95になるかもしれない、うんうん、でもそれをまた100にしていくような生き方につながるんじゃないかっていう、
ね、
そうすると常に自分を客観視してですね、その瞬間瞬間今を大切に生きるということにつながるという意味で、分相応っていう言葉は僕は非常に好きな言葉の一つです。
そうですか、はい、新しいあの意味の解釈を、はい、学びました。私もありがとうございました。いやいやいや、はい、木下学長本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。